もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい。今日はどういったご相談ですか？
自分の気持ちが弱くて、親だったり家族の反対が怖いです。で、自分を変えていきたいなと思ってるんですけれども、弱い自分を変えていくためにどうしていったらいいかというご相談をさせてもらいました。
あなたはおいくつですか？
32歳です。
32歳。ご家族はお父様、お母様。お父様おいくつ？
68歳です。
68 歳。お母様は？
65歳です。
65 歳。ご兄弟はいらっしゃる？
兄と弟がいます。
皆さんご一緒にお住まいなの？
僕以外は住んでます。
あ、あ
一緒に。
なたはじゃない、結婚されてんの？
いえ、独身です。
別な場所に住んでらっ
あ、
しゃる。
別の場所に住んでます。
はい。わかりました。で、気が弱いっていうこと？
そうですね、はい。
それって子供の頃から？
子供の頃から今が思い返すとそうですね。
小学校の頃ってどんな子供だった？
まあ、いじめとかに特にあったわけではないんですけれども、活発な中でも、まあ、いじめに加担することもあったりとか、逆にいじめられたりすることもあったり、長いものに巻かれるというか、親分がおったら、まあ、その親分の言いなりになるような、なんて言ったらいいんですかね。
ああ、なるほどね。そうすると家庭ではどうだった？
家庭では、まあ、比較的に勉学に得意だったので、母親から特に愛されるというか気にかけられるということは多かったのかなと思います。
そうすると今あなたが悩まれているようになったのはいつ頃？
大学卒業して1年後の時です。
きっかけがあるのね。
はい。
それは？
その時、結婚を考えていた女性と、まあ、結婚していくということで、親に話をしたんですが、その際に家柄ということで、結婚強く反対されてしまって、その時に僕の気持ちも弱かったのもあるんですが、諦めてしまいました。その際に、すごく自分の気持ちの弱さっていうのを痛感したっていうのがきっかけです。
なるほど。家柄とかっておっしゃったけど、ちなみにそうするとあなたのお家はお父様、自営？
公務員です。
あ、公務員でいらっしゃる。じゃあお母様は？
公務員です。
なるほどね。両方とも公務員でいらっしゃるんだ。
はい。
で、相手のお家はそうすると自営だったのかな？
そうですね。はい。
で、彼女は何か仕事をしてたの？
当時彼女は医療職に就いてました。
医療ね。
はい。
その時にあなたは押し切って結婚することができなかったっていうことね。
はい。
で、その後彼女とはどうなったの？
別れて連絡取ってます。
連絡は取ってない。
はい。
で、その後またどなたかとお知り合いになりました？
はい、なりました。
次に知り合った人は？
職場の同僚です。
で、こちらはどうなるわけ？
現在、交際しております。で、まあ、結婚っていうところを視野に入れてはいるんですけれども、僕の家庭がこういった考えであるっていうことを理解してくれてて、結婚っていう形を取らなかったとしても、ずっと一緒にいたいねと。で、事実婚っていう形であったとしても、いてもらえるっていうふうに言ってくれています。で、僕が今回ご相談させていただいたのは、今の彼女というよりかは、僕が大学を卒業した後に、地方から別のところで就職をしているんですが、その際に5、6年後を目安に地方に戻るっていうことを約束というか、迎えて就職をしました。で、現在、その5年後、6年後っていうところになるんですけれども、今の仕事だったりだとか、この生活を辞めて、郷里に戻りたくないという気持ちなんです。で、別のところで自分の選んだ仕事をしていきたいっていうことを 家族に話したんですけれども、全員反対を受けまして、
はい、
家族の反対を押し切っていく際に、どうしてもちょっと気持ちが弱くなっていく自分がいるので、ご相談させていただきました。
なるほど。彼女の方に対してはあなたは説得はできてるわけよね。要するに、はい、うちの家族が反対するかもしれないから、ひょっとしたら正式には結婚できないかもしれないけど、事実婚でもいいですか？ちゃんと彼女には言えるのよね。
はい。
なんでそんなに親が怖いのかな？
今まで味方だった人らが強く反対された時にすごく怖くなるんだと思います。
なるほど。じゃあその自分自身の意思を通す力は欲しい。
そうですね。
そのためにどうしたらいいでしょうってお話かな。
はい。
今日はですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
今あなたのお話を伺ったね。
はい。
あなた自身の見える形をちょっとお話しますね。
はい。
今井先生が過去の話をしましたね。
はい。
で、非常にあなた曖昧に答えてるんです。
はい。
人は曖昧に答える時っていうのはもう思い出したくない、過去のものだと思って曖昧に答える一点ね。もう一つはまだ未練がある。この二つがあるんですけども、あなたはどちらの方ですか？
未練ではないです。
それではもう思い出したくないから、だから曖昧で答えたわけ。
過去のことだからっていうよりも、その僕が彼女を選べなかったっていう僕を思い出、
自分自身が嫌になってしまうので、ね、なぜあの時に一歩前で強くできないんだろうかっていう、
はい、
そういう気持ちをね、
はい、
ということは今でもあの時のキュンと閉まって心のものってのはあなた今感じてるでしょ？
はい。
そうですよね。結局私はね、今話聞きたかったのは、あなたは本当に好きなものがあったんだろうかと思って聞きたかったんです。ちょっとあなたは好きっていう感じが分かるのね。
はい。
ねえ、びっくりしました。で、次です。
はい。
お父さんとお母さん、仲がいい？
普通だと思います。特別仲がいい夫婦とかっていうわけではないと思います。
もう一つ。もし仕事があなたの実家の近くにあった場合に、はい、あなたは同居してましたか？
当時だったら、うん、一緒に戻って、住んでたかもしれないです。
それはいい子だねって言われたいから。
そうですね。
意志の弱い子っていうのは自分が外に出ていても常に頭の中は家の状況環境が世界一だと思ってしまうんです、
うん、
例えば彼女とデートしますね。必ず母に言うよって言っても、一旦実家の玄関開けた途端にあの匂いとあのお母さんとあの雰囲気になってくる、絶対喋れなくなるんです。つまりそこに行くと、あなたはずっと長い間幼児期から来たあの生活習慣にパタッと入っちゃうんです、
うん、
そしてもう言われたままになっちゃうんです。本当に歯がゆいぐらいに。だからお母様もお父様もこの性格だと、家にいてあなたが帰ってくると、あなたは今32歳、
はい、
はそうですね、小学校5、6年の息子として考えるんです、
うん、
あなたはこれ40歳になってもそうです、
うん、
お母さんお父さんは変わらないです、
うん、
変わらない時にどうするかというと、あなたは変えるんではなくって、
うん、
僕はこういうものなんだってことを相手に伝えることが大事なんです、
うん、
ですからまず一点は、あなたはあの家に帰ると小学校5、6年の学童期に戻りまして、そして両親もその感覚です。だから何にも言えないです、
うん、
真っ白になるんです頭の中が、
うん、
そして何に喋ったか何にも覚えてないんですよ、
うん、
そういう経験ありませんか、あなた。
はい。
そしてもう一つですけどね、
うん、
お母さんはどちらかというとあなたのこの性格を見ると非常に感情的で、全く言うことがないと、もう自分が何言ってるか分からないぐらいに激しい感情を出しませんか。
はい。
それを見てあなたは怖かったでしょう。
はい。
で、お父様はそれ黙って見てました。
はい。
その家系です。だからあなたがそういう環境の中ではそういう子供が生まれていることは当然です。あなたの意思とかを生むのではなくって、そうしなければ生きてこれなかったあなたの知恵です。
はい。
弱さではないですよ。
うん。
そうするとね、今あなたはねどうにもできないんです。 あの家に入った途端にあなたは変わってしまう、
うん、
この変わってしまうのは22歳までかな、わかりませんけどの僕がここに守るためにいた知恵だったってこと、要するに習慣性です、
うん、
だからあなたはご両親と話し合うときはあの家で話したらダメなんです。
はい、
自分が操作できる、支配できる環境に自分を持ってくることなんです、
うんうん、はい、
そうすると心理的な面は同じなんです、
うん、
で、
はい、
同じであってあなたが相手に言うわけですよ、両親にいろんなことを。それはあなたも用意してますよね、はい、約束違うじゃない、はい、女って。でも家にいた時の約束が違うという感情的なお母さんではできないんです、
はい、
自分が座ってる時は分からないから、
うん、
その時用意していくのは約束が違うわねって時にこんな条件はどうなの、この条件はってあなたは全部条件付きのメモを用意していくんです、
はい、
だから約束が違ったらこういう状況を出してこの約束はこちらに書いてみようとか、
はい、
そうするとお母さん聞いてないです、もう話がじゃーって騒ぐんですきっと、うん、でも今回はできないです、場所が変わってるから、
うん、
そうするともんでねすごくねむっつりした顔するんですよ、
うん、はい、
その時あなたはえどうしたのって言っちゃいけないんですよ、これが今の僕の気持ちだよ、僕は最初の恋愛を失敗してるからねって、最後にお母さんもおっしゃるのはねあなたのためってことをおっしゃるはずなんです。
言ってました、はい、
僕のためだったら二度これで悲しませることはしないでほしいと、
うん、
僕のためであるならねって。
わかりました。
そうしてそのお母さんの感情的な雰囲気をなくせばあなたは結構喋れるはずなんです、
うん、
つまり全てです、交渉ごとで飲まれてる人が絶対に相手の陣地に入っちゃダメなんです、
うん、
誘い出すんです、
はい、
で陣地は本当にさらの陣地で話すとあなたよりもお母さんの方が気が弱いです実際は、
うん、
勝手知ってる場所で騒ぐんです。
わかります、はい、
だから交渉ごとで僕は飲まれてるなと思ったなら、
はい、
敵陣に入っちゃダメってことです、
うん、
もしあなたが強くなりたいっていうならば、
はい、
強さは知恵です、
はい、
人間ってねどんどんどんどん喋ることが強いとかね、
はい、
威嚇すること、それは強さ、愚かです。相手にこちらの意思を伝えることが強さです、
はい、
でもあなたはその強さを敵陣に入ってアレさんネズミさんになるような状況で喋ろうと思うかできないですよね、
はい、
できますよ、まず、はい、あなたが自分の気持ちを伝える環境を作って、
はい、
賛同してくれることではなくて僕の気持ちはこうだってことをまず伝えることが一つの成功の道に行くと思いますけども、
はい、よくわかりました、ありがとうございます。
今井先生帰りますね、
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。
確かにね、大原先生のおっしゃってることが大当たり、
うん、
さっき私も言ったんだけど、
はい、
親御さんには自分の意思を突き通すことができないのに、はい、あなたは今の彼女を結婚できなくても事実婚でもいいって人生上すごい大きな問題なのに、
はい、
説得できてたじゃない、
うん、はい、
だから親以外他の人にはちゃんとした説得力を持ってるわけじゃないですか。
はい、気づかなかったです。
そこ一つ考えただけでも話す時の周囲の環境によって違う、
はい、
そこがすごい大きかったっていうこと。
はい、うん、分かりました。
じゃあそういうことで
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。ありがとうございました。